それでは今朝の説教からは破られると題して新井牧師に賜ります。
さすがに減りましたね。まあ、あのオンラインなどでご協力いただいている方々には、改めて、まあ、感謝するというのはおかしいんですけれども、あのそれぞれが本当にあのちゃんと選択をしてこの礼拝の捧げ方できるようになったというのは、これは一つあの私たちが得たあの何でしょうか、一つのあり方なのかなとは思います。まあ、あのステイホームとかウィズコロナとかそんな言葉が、まあ、飛び交っているわけですが、まあ、政治家がこういうのを作るというか、官僚が作ったのか政治家が作ったのか分かりませんが、そこから発信されてマスコミが喧伝するこういう掛け声が不謹慎かもしれませんが嫌いです。で、確かにそこには感染症対策に有効かつ必要なそういう行動様式に私たちを導く、そういうスローガンがあるとこう認識はしていますが、本当にそれらが純粋に、国民や社会全体のことを思ってこう呼びかけられているのならまだしも、どうしてもその裏に何かあるんじゃないかというひねくれておりますから、そんなことを考えてしまうわけです。何か特定の業界とか目的のために用いられているのではないか、まさにこうプロパガンダだと思わずにいられないので、まあ、愚かだと言われるかもしれないんですが、ちょっと反発したくなる気持ちがございます。で、まあ、正確には今もお話ししましたように感染症対策に有効だと認識するものもたくさんありまして、実際に行動そのものというのは、変わってきている、そのように思います。まあ、私自身ももちろんだいぶ変わったというのは間違いありません。まあ、マスクをしてほしいという指示に反発して飛行機を降ろされたりとか、飲食店で大暴れするとか、まあ、もちろんそんなことはあのするはずもないわけです。むしろ教会でも保育園でもこういうふうに感染症対策してくださいとお願いする、立場にありますから、私自身が勝手気ままな振る舞いをするわけでももちろんありません。まあ、ただいろんなことを呼びかけられて、はいそうですかというよりかは、自分自身でちゃんと理解をして受け止めてその情報をきちんと整理して判断をしたい、そういうふうに思っているだけなんです。で、そういう中でまん延防止等重点措置というのが、まあ、京都にも適用されたわけですが、なのにこう大阪にもそれが先に適用されているんですけれども、オリンピックのための聖火リレーっていうのはやるし、テレビで見る限り換気悪そうなフィギュアスケートの会場に観客がいっぱい入ってるし、出歩くなと言いながら、GoTo は諦めてなくて、居住してる都道府県内なら宿泊で5,000円、お土産で2,000円で7,000円を限度に補助を出すから旅行しろっていうし、一体何なんだろう。そういう疑問は私だけじゃなくて、みんなが、国民みんなが思ってると思うんです。ちなみにこの補助はステージ2、その辺がよくわからないんですけどね、分かってますけど、このステージ2の都道府県だけだそうで、京都は今まん延防止が出てますからステージ4ですか3ですか、まあ対象外なんだそうです。ゴールデンウィークどっか出かけようと思ってもこの補助は受けられない。まあ、そんな状態ですから、海外などはもってのほかでございまして、毎年通っておりましたバングラデシュの様子を見に行くこともかないません。まあ、残念であります。で、バングラデシュの話なんですが、なぜか現地からの、まあ、現地で出会った人、まあ、お付き合いをしている人から 1、2ヶ月に一度ハイとかハワイユとかっていうメッセージが来るんです。安否確認のようなメッセージで届くんですが、最初はまあ丁寧に対応していたんですけれども、 頻繁に、来るし、何か他に用があるのかと思うと実はそうでもない。対応してもその後が続かない。だから一体これは何だと思って詳しい方に尋ねてみましたら、そしたらそれはまあ元気っていうぐらいのそういうものだからファインとか言って返しときゃいいんだよというふうに言われて、まあ、以後そのようにしています。で、彼女に行きますと挨拶がまあ2つありまして、まあ、そうやって英語で挨拶をすることももちろんあるんですが、ベンガル語で挨拶をすると2つ挨拶がございます。で、1つはノモシカールといって、これはまあクリスチャンとかが使う挨拶なんですが、こんにちはというベンガル語の挨拶です。で、それともう一つ、アッサラームアライクムっていう、そういう挨拶があります。で、バングラディッシュの人口の8割がイスラム教徒と言われているんですけれども、そのイスラム教徒の挨拶、これがアッサラームアライクムっていうんです。で、意味は同じようにこんにちはというようなニュアンスで、あります。で、アライ君っていうふうに言いますから、みんなが私に向かって挨拶をしているような気に本当になるんです。みんながアッサラームアライ君ってなんで僕の名前知ってるのとかっていうふうに思うんですが、でもこれはなんかアライ君っていうのが全部セット、アッサラームアライ君で全部セットで挨拶なんですよね。で、このアッサラームっていうのがアラビア語ではサラーンというそうですが、ユダヤ人が使ってたヘブライ語の挨拶シャローム、これをこのイスラム化するときに取り入れた、それがアッサラームなんだそうです。で、シャローム、じゃあこれはユダヤ教っていうか教聖書の世界に行くとこれがシャロームになるんですけれども、シャローム、っていうのは、まあ、あんまり教会では、私たちの教会では使いませんけれども、例えばでも保育園で子どもたち、さよならする時のご挨拶の歌、最後歌ったりするのに賛美歌でシャロームの歌を歌ったりするんです。 ですから、まあ、こちらにも保育園で働いて いらした方、関係者おられますから、思い出されるかもしれませんが、シャロームシャロームと子どもたち歌っております。で、意味はやはりこんにちはであります。で、こんにちはなんですが、別れの時もシャロームというふうに、使うそうです。で、大学、余談なんですが、大学時代の友人に東国宮君という子がおりまして、まあ、ライブ配信中なのでフルネームはやめときますが、東国宮君に教えていただきましたところ、皇族というのは今でも会った時、別れる時に両方でごきげんようという挨拶をするんだそうです。ごきげんよう。東国宮君は戦後最初の内閣総理大臣に、就任しました東国宮成彦氏の、まあ、お孫さん、で、まあ、皇籍っていうんですか、まあ、離脱したそうですが、今でもそういう行事の時には出ていくというようなことを言っておりました。で、まあ、話を元に戻すんですが、このシャロームというのも同じようにこう、会った時の挨拶、別れの時の挨拶、両方で使います。で、その意味が平和、あるいは平和があるようにという、そういう意味であります。平和があるようにというニュアンスの言葉を日々挨拶に使う。なんか平和というすごく穏やかな気分にもなりますし、ちょっと、斜めから見てみると、それほどこう何でしょうか、混乱していたんだろうかというようなことも思ったりするんですが、まあ、どちらかというと平和というか平安がありますように、つまり穏やかに過ごせますようにというような、そういう意味合いを持っているのかなと思うんです。で、今も昔も心騒がせることが多い世の中で、穏やかに落ち着いて心地よく過ごせる、これはとても大切なことであり、私たちが求めることであります。ですから平安があるようにというふうに挨拶をするというのはとても素敵なことだなというふうに思うんです。で、そのシャローム、平安がありますように、平和がありますようにという挨拶をもって、 復活のイエス様は弟子たちの前に現れました。これはイエス様が復活なさった日の夕方、弟子たちが集っていたところの場面を先ほどお読みいただきました。弟子たちはイエス様の復活について生前イエス様から聞かされていたわけですが、まあ、直接こう何でしょうか、ダイレクトに具体的に聞いていたわけではない。ですからそれがまさか死人の中からよみがえるということなどだと、そんなことは思いもしなかったかもしれません。すでに朝方、女性たちや一部の弟子たちによって埋葬したはずの墓穴にはご遺体がなくなっていたという話を弟子たちは聞いていたはずです。これについて、あ、イエス様は復活なさったんだと言って喜べればよかったんでしょうが、この世というところにどっぷり浸かっている彼らにそんな非現実的なことに思いを馳せる余裕などなかっただろう。おそらくはご遺体は盗み出されたのだぐらいに思っていたんじゃないかというふうな想像をいたします。しかももしそんなことをするとしたら誰だ。それは敵対勢力であったユダヤ教の指導者たちのそんなグループに違いないというようなことを考えていたのかもしれません。そうなると今度は彼らは追っ手がその自分たちにも伸びてくるのではないか、そんなことを想像したらだんだん怖くなってきて恐れながら隠れていたのではないかと思います。扉にはしっかり鍵をかけていたほどであります。そこにイエス様が現れました。彼らがかけた鍵などものともせず、人間の閉ざしたその心の扉をあっさり通り抜けて中に入ってきた。そして弟子たちの真ん中に立たれました。そこでシャローム、あなた方に平和があるようにとおっしゃったんです。この時イエス様はご自身の手と脇腹をお見せになったと記されています。それは今あなた方の前にいるこの私は本当に復活したイエスであるということを示しています。言うまでもないかもしれませんが、手のひらを見せたのは十字架に貼り付けにされた時に手を釘で打たれたから。そこには手のひらに釘の穴があっただろう、跡があっただろう。脇腹は息を引き取ったと思われた後、念のためにとどめを刺すためにローマ兵が槍で刺した、その跡が残っていたはずだと。だから穴の開いた手のひら、そして脇腹、それは十字架の上で殺されたイエスご本人であったということを証明するためのものでした。これを見た弟子たち、その瞬間どんなことを思ったでしょうか。まあ、先ほどお読みいただいた聖句には喜んだとシンプルに書いてあります。喜んだ、でも本当に喜んでいたでしょうか。というのもイエス様を見捨てて弟子たちは逃げてしまっていたんです。復活のイエス様が現れたのは単純に現れた時彼は単純に喜んだというよりも、もしかしたら嬉しさもあるけれどもやばいと思ったかもしれない、そんなことも言われることがあります。ユダヤ人に襲われた際、彼らは守りきることができませんでした。追いかけて奪還するというようなこともしませんでした。その後は逃げ隠れて前に出てくることは一部の弟子を除いてなかったんです。ですからもしかしたら裏切り者を呼ばわりされるかもしれない。ですから喜んだと書いてありますけども、これは引きつり笑いのようなものだったかもしれない、そんな想像もできます。でもそんな彼らにイエス様はシャロームと言ってくださったんです。そしてこうもおっしゃいます。父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。このようにおっしゃって息を 吹きかけられました。それは聖霊を与えるという意味です。神様の息、これは命です。息を吹きかける、これは祝福をするという意味です。創世記の天地創造物語の中で神様が、いろいろなものを、被造物を作っていかれた時、特にその最後に人間をお作りになられた時、鼻から命の息を吹き入れた、そして人は生きるものとなったと記されているのは皆さんご存知かと思います。神様によって命を吹き入れられること、それが命を持って生きるということであって、そこには祝福が満たされていたわけです。まさにここで神様は主人を失い命を狙われていると思い込んで絶望の中で鍵をかけて家の中に閉じこもっていた弟子たちに新たな命の息を吹き入れ、祝福して新しい命に生きるようにと備えてくださったのでありましょう。イエス様は弟子たちに命を吹きかけながらこう宣言されます。聖霊を受けなさい。聖霊が下されたのは、使徒言行録によれば、この復活の主が再び天に昇っていかれた後の出来事です。同じようなことが、ここではヨハネによる福音書では、復活の主が最初に弟子たちの前に現れた時に起こっています。ですからこれをヨハネの福音書による聖霊降臨だというふうに呼ぶこともあるようです。でその聖霊を受けさせた、吹きかけたその意味は、一つの権威を授けるためであったと説明されています。その権威とは許しの権威。イエス様が活動されていた時、イエス様は、悪霊を追い出したり癒しの奇跡、印を行う中で必ず罪の許しというのを宣言されました。これは様々な病気や障害が罪を犯した報いであると信じられていたためです。罪のために病気になった。罪のために障害を負っている。そうして苦しんでいる。こう思い込まされていた人々に、イエス様は罪は許されたというその許しを与えておられました。実際に先祖が罪を犯したかどうかと問われれば、それは誰だって神様に罪を犯さないでいられる者などいなかったと考えるのが妥当です。となるとみんなが罪人なんですが、私たち自身でさえそうなのに、それ以上に先祖がどんな罪を犯したかなど知る由もない。そうなると誰だって自分はいつ罪人とされて、その報いを受けて救いの恵みから取り除かれていくかわからない。いつ社会からお前は先祖の罪のゆえに今お前が罪の報いを受けていると言って追い出されてしまうかわからない。熱心に信仰を持って歩んでいたと思っていた人でさえ、ある日突然病気になれば、ある日突然何らかの障害を負えば、お前は罪人だと言われて社会から放り出されてしまう。そういう恐れをみんなが抱きながら実は歩んでいたのかもしれません。そんな中で、少なくともどんな病気であろうが障害を負っていようが罪が許されるとしたらどうでしょうか。自分でさえわからないような先祖の罪も含めて、自分も犯したかもしれないその罪が許されたとしたらどうでしょうか。相変わらず病気が治るわけではない、障害が癒されたわけではない。だとしても罪が許されれば、あなたは救いの門に導き入れられるという印になるでしょう。これがどれほど嬉しいことか、安心できることか。罪が許されるということは、誰もが安心と平安を得て喜びに満たされるということ。つまり許しの宣言とは、そういう本当に豊かな恵みを持った 宣言であったはずです。その許しの権威をイエス様は弟子たちにお与えになったのでした。もちろんイエス様と同じような神の子に弟子たちがなったわけではないでしょう。相変わらずこの世の出来事の中で右往左往するんです。彼らは私たちと同じ何も変わらない人間です。でも許すことができると気づかせてもらった最初の人間だったのかもしれません。私たちはさまざまな思い込みをします。そしてそれにとらわれます。立法の世界で罪のために病気になったと思い込むのもその一つでしょう。そして何よりも問題なのは本人がそう思い込まされていくということです。周りが決めつけて、それがいくら理不尽だと思ってもそう次第に思い込まされていけば、それをいやいやながらも受け入れていってしまう。そうした悲しみや苦しみの連鎖が私たちの周りには少なからずあります。でも罪は許される。弟子たちの一言でこの罪から解放される。なぜなら弟子たちにその権威が今イエス様を通して与えられたからです。人々はもう罪に怯えなくても良くなったんです。この弟子たちに出会った人たちは皆罪を許されるんです。もう恐れなくても良くなったんです。人の悪意によって閉じ込められていた罪の牢獄から、そんなことはない、大丈夫だ、出ておいでとこの世に招いてもらえる。神様はあなたを愛しておられる。神様はあなたを救ってくださる。そう言ってその束縛から、罪の束縛から解き放ってくれるようになるんです。これは弟子たち自身が自分たちの姿勢や生き方、考え方を変えられた衝撃の出来事だったように思います。自分たちもまたいろんな思い込みをしていたでしょう。イエス様がいなくなってどうしよう、命を狙われたらどうしよう、そう思い込んでいた彼らが新しい命の扉を開かれて、閉じこもっていた殻から飛び出していくきっかけがここで作られたんです。新型コロナのために教会は、私たちの教会に限らず全国の世界中の教会が一生懸命してきた密なる交わりというのを大きく制限されるようになっています。実際にもそうですが、心の中も引き離されていくかのような、ともすると本当に油断するとそんなことが進んでいってしまいそうな現在です。息が吹きかかるような距離での会話もできない、接触もできない。そのような不自由さの中で、親しい交わりというのがいかに大切だったのかということを改めて思います。もちろん肉体的な距離の問題だけではないんです。そこを超えて今はこうしなければならないという制限の中にあるということ、それでも互いにシャローン、平安があるようにという思いを合わせ合いながら、心はすっかりと結び合わされる交わりというのを見出していきたいと思うんです。いろいろな固定概念を打ち壊される、そのことをある意味では望みながら、その中に主の祝福を見出し受けていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちを祝福で満たしてください。この世のさまざまな事柄に心奪われることを少なくない私たちですが、しっかりとあなたを見上げ、あなたの恵みを受けて、確かな信仰を誓いながら祈り合い、覚え合い、支え合い、励まし合いながら歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。互いにシャロームと心から言い合い、その恵みを分かち合うものとならせてください。礼拝堂に集うことができず、それぞれの場で礼拝を捧げておられるお一人お一人の上にも、あなたの恵みと祝福豊かにありますように。一 一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。